皆さんおはようございます。昨日子羊の卒園式が行われまして、今年は13人の子どもたちが無事に巣立っていきました。今年も神様の恵みにあふれた素晴らしい卒園式となりました。毎年のことではありますが、やはり寂しい思いもしています。子どもたち一人一人がこれからもイエス様のことを忘れないで人生を歩んでいってほしいなと願っています。子どもたちとそのご家族の祝福のためにぜひお祈りください。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの聖なるお名前を賛美いたします。この朝も私たちの霊の糧である御言葉に聞いてまいります。どうぞ私たちの心を開いてくださり、あなたの御思いを正しく受け取ることができるように最後まで助け導いてください。ひとときを御手にお委ねして、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日も先週に続きまして、マルコの福音書15章から開きました。今年は4月5日がイエス・キリストのよみがえりを記念するイースターとなっていまして、その前の3月29日から始まる1週間がイエスが十字架で受けられた苦しみを覚える受難週とされています。これまでマルコの福音書から連続して学んできまして、今ちょうどイエスの十字架に関する出来事のところに目を留めています。今日の箇所にはイエスが十字架につけられる場面が描かれています。読んでいて苦しくなってくるような箇所でもあります。今日はこの箇所から痛みを知る人と題して、イエスが十字架で受けられた苦しみに思いを馳せたいと思います。イエスは十字架でどのような苦しみを受けられたのでしょうか。さて、先週はイエスがローマ総督ピラトの下で裁判を受けて十字架刑の判決を下される場面に目を留めました。ピラトはイエスを取り調べて、イエスにはユダヤ人指導者たちが訴えているような罪はないと分かっていました。それで、この人には罪はない、私は彼を釈放すると3度も宣言し、投獄されていた本物の犯罪人のバラバのことをも持ち出して、イエスを何とかして釈放しようと努力しました。しかし、宰相たちに扇動された民衆が十字架につけろと叫ぶ声を聞いて、暴動になることを恐れたピラトは、ついにはイエスを十字架に引き渡すことを許してしまいました。彼は自分の身を守るために正しい裁きを曲げてしまったわけですね。そしてイエスはローマのお墨付きを得て犯罪人として十字架につけられることになりました。今日の箇所にはピラトの判決を受けてから十字架につけられるまでの出来事が記されています。イエスはエルサレムの神殿の北東角にあったアントニア要塞と呼ばれるローマ軍の駐屯地で判決を受けて、そこから自分がつけられることになる十字架を背負わされて、形状のあるゴルゴダの丘まで歩かされました。今もエルサレムの町では、イエスが十字架を背負って歩んだとされている道が、ヴィア・ドロローサ、悲しみの道と呼ばれる巡礼地となっていて、世界中から多くの人々が訪れています。全長1キロほどの石畳の道となっています。私は行ったことはありませんが、実際にそこに立ってその道をたどってみると、イエスが受けられた苦難というものをリアルに感じることができるのかなと思います。今日はこの箇所を思い巡らしながら、私たちもその悲しみの道を一緒にたどってみたいと思います。どんなことが イエスの身に起こったでしょうか。16節から19節をお読みします。兵士たちはイエスを中庭に、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで敬礼し始めた。また足の棒でイエスの頭を叩き、唾をかけ、ひざまずいて拝んだ。イエスはまず鞭で打たれ、ローマの兵士たちのからかいを受けました。ここにイエスがローマの兵士たちにからかわれ、あざけられる様子が描かれています。イエスがユダヤ人の王だと言っているということで、王様のつける衣や冠に見立てて、紫の派手な衣を着せて、頭には茨で編んだ冠をかぶせました。そしてユダヤ人の王様万歳と叫んでからかい、足の棒で頭を叩いたり、唾を吐きかけたりしたとあります。イエスは、同胞のユダヤ人たちから敵意を向けられただけでなく、異邦人であるローマ兵たちからもからかわれ、あざけりを受けました。続いて21節をお読みします。兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人に、イエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていた。イエスは十字架を背負わされ、晒し者とされながらゴルゴダへの道を歩かされますが、途中で倒れてしまったようです。ちなみにイエスが背負った十字架は横木の部分で、それだけでも50キロはあったと考えられています。鞭で打たれた体で、それほどの重さの十字架を背負いながら、上り坂の道を歩かされたわけですね。それだけでも耐え難いことであったと思います。イエスが倒れ込んだ時に、クレネ人のシモンという人が通りかかって、なんと彼がイエスに代わってイエスの十字架を背負わされることになります。彼は外国に暮らしていたユダヤ人で、杉越の祭りのためにエルサレムに巡礼に訪れていたようです。彼はたまたまそこに居合わせて、ローマ兵から目をつけられました。お前、これを背負っていけと突然命じられたわけですね。彼にしてみれば、とんだ災難です。十字架刑を宣告された犯罪人と同じように、十字架を背負わされてゴルゴダまで歩かされました。彼はどんな思いでイエスの十字架を背負っていたでしょうか。その重みに耐えながら、ひょっとしたらこのまま自分がこの十字架につけられてしまうのではないかと恐怖を感じたのかなと思います。彼は十字架をリアルに体験しました。しかし、ゴルゴダに着いた時、彼は解放されました。彼ではなくイエスが十字架につけられたからです。このところになぜか彼の息子たちの名前が記されています。彼はアレクサンドロとルフォスの父でとあります。このルフォスのところに注釈の番号が付けられていまして、下の方を見ますと、ローマ16章13節とあります。そこを開くと、パウロがこの手紙の最後に、ローマの教会の人々へ挨拶をしている箇所で、主にあって選ばれた人ルフォスによろしくと記されているんですね。ということは、このルフォスという人は、あの十字架を無理やり背負わされたクレネ人シモンの息子で、彼は後にクリスチャンとなってパウロの道路者となったということを意味しています。おそらくシモンはこの後イエスを信じて 彼の家族もクリスチャンとなったのではないでしょうか。彼はイエスの十字架を背負いながら何かを感じたのだと思います。災難どころか、この出来事を通して彼と彼の家族に救いの恵みがもたらされました。さて、そしてゴルゴダの丘についてイエスは十字架につけられます。23節を読みします。彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒を与えようとしたが、イエスはお受けにならなかった。ローマ兵はイエスにもつ薬を混ぜたブドウ酒を与えようとしました。これは痛みを和らげる鎮痛作用がある薬のようなもので、死刑囚の苦しみを和らげるために与えられたようです。しかしイエスはそれを拒みました。イエスは十字架の苦しみを逃げることなく自ら進んでまっすぐに受けようとされたのではないでしょうか。続いて24節25節を読みします。それから彼らはイエスを十字架につけた。そしてくじを引いて誰が何を取るかを決め、イエスの衣を分けた。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。ここには、彼らはイエスを十字架につけたとだけ記されています。しかし、それは非常に残酷で見るに耐えないような光景であったと思います。イエスはどのように十字架につけられたのでしょうか。まず、十字架の上に寝かされて、手足に太い釘が打ち込まれます。手のひらに釘を打ち込むと、体の重みで肉が裂けてしまうために、手首の骨と骨の間に打ち込むのだそうです。足は両足を重ねて、かかとの骨に打ち込まれたようです。ものすごい激痛に見舞われるわけですね。想像しただけでも苦しくなるようなことです。そして、今度はその十字架が立てられて、下の部分が掘った穴にストンと落とされて固定されます。この時、全体重が釘付けにされたところにかかってきて、また激痛が襲うわけですね。でも、これですぐに絶命するのではありません。息をするためには、体を持ち上げる必要がありますが、そのために、痛みを受けたようです。そして長い時間をかけて苦しみながら、最後は体を持ち上げることもできなくなり、呼吸ができなくなって窒息死するのだそうです。苦痛の多い非常に残酷な処刑方法でした。イエスは十字架の上でこの痛み、苦しみを耐え忍ばれました。イエスが十字架につけられたのは午前9時でした。34節に、息を引き取られたのは午後3時頃とありますので、イエスは6時間にわたってこの苦しみを受けられたことになります。26節をお読みします。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。イエスの十字架の頭のところには罪状書きが掲げられました。ユダヤ人の王と書いてあったとあります。ヨハネの福音書19章によると、これはヘブル語とラテン語とギリシア語で書かれていました。それを見た周辺の国々から来た人々がその意味を理解できたということです。ピラトがそう書くようにと命じたようですが、これを見た祭司長たちは書き直してほしいと申し出をしたこともヨハネに記されています。彼らはユダヤ人の王とは書かないで、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと願い出ました。イエスが自分たちの王だとは思われたくないという思いからのようです。しかしピラトは、私が書いたものは書いたままにしておけと言って聞き入れませんでした。これ以上、 ユダヤ人たちの言いなりにはなりたくないというピラトの意地が感じられます。でも、このことはイエスがユダヤ人の真の王となられたことを事実として示しているのではないでしょうか。さて、29節以降には十字架につけられたイエスを見てあざける人たちの姿が描かれています。通りかかった町の人たちは、十字架から降りてきて自分を救ってみろと言って罵り、イエスを憎んでいた宗教指導者たちは、他人は救ったが自分は救えない、十字架から降りるのを見たら信じようと言って、代わる代わるイエスをあざけりました。まるでそこにいたすべての人がイエスの苦しみを見て喜び、あざけっていたかのように見えます。そんな彼らをイエスはどのような思いで見ていたでしょうか。ルカの福音書23章には、この時イエスが十字架の上で彼らのために祈られた言葉が記されています。ルカ23章34節にこうあります。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。なんとイエスは自分を十字架につけた者たち、ユダヤ人の宗教指導者たち、民衆、ピラト、ローマの兵士たちのために、彼らの許しを父なる神に願い求めました。十字架の苦しみを受けながらも、人々の罪の許しを祈られたというのです。人には絶対にできないようなことです。しかしイエス様は彼らのために祈られました。そして今も弱い私たちのために取りなしてくださっています。ところで、この時イエスと一緒に右と左に二人の強盗が十字架につけられました。27節にあります。ゴルゴダには三本の十字架が立てられたわけですね。イエスの祈りの言葉が彼らにも聞こえていたのかもしれません。一人は、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、と言ってイエスを罵りました。しかし、もう一人の方は、それとは異なる反応をしました。それをたしなめて、自分の罪を告白して、あなたが御国に入られる時には私を思い出してくださいと言ったんですね。なんと彼はイエスを救い主として信じました。その彼にイエスは、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと告げて、救いを約束されたことが記されています。この人は息を引き取る間際にイエスに出会い、イエスを信じて救われました。このようにイエスは十字架を負わされ、その十字架につけられて多くの苦しみを受けられました。イエスが受けられた苦しみはどのようなものであったでしょうか。これまでのことを改めて振り返ってみたいと思います。イエスはユダヤ人の宗教指導者たちから一方的に妬まれ憎しみを受けました。3年間一緒に生活しながら教え育ててきた弟子たちから裏切られ見捨てられました。指導者たちやピラトから不当な扱いを受け無実の罪で十字架刑を宣告されました。エルサレムの民衆やローマ兵たちからも罵られあざけりを受けました。そして十字架につけられて壮絶な痛みと苦しみを受けられました。イエスは人から理解されない苦しみ、裏切られる苦しみ、そして肉体的な苦しみもすべてご自身で味わわれました。そうすると、イエスは人が経験するすべての痛み苦しみを経験されたと言えるのではないでしょうか。 最後に今週の言葉に目を留めたいと思います。イザヤ書53章3節をお読みいたします。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。これはイエスが来られる700年前に預言者イザヤを通して預言された言葉です。ここに将来来られるメシアの姿が表されています。このメシアは、なんと人々に蔑まれ、のけものにされ、誰からもたっ飛ばれないとあります。これはまさにイエスの姿でした。ここに、彼は悲しみの人で病を知っていたとあります。この悲しみの人のところに星印がついていまして、下の注釈を見ると、あるいは痛みを知る人と記されています。つまり、イエスは痛みを知る人だと言うんですね。これはイエスはすべての人が経験する痛み、苦しみ、悲しみもすべてご自身のこととして経験され知っておられるということです。これに関連してヘブル人への手紙2章18節にこうあります。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。イエス様が十字架で自ら苦しみを受けられたからこそ、イエス様はすべての人の苦しみを知っておられる。つまり、私たちの受けるすべての痛み、苦しみを分かってくださるということではないでしょうか。私たちが痛み、苦しむとき、イエス様は、わかるよその苦しみ、わかるよその痛みと言って寄り添ってくださいます。イエス様は私たちに同情し助けてくださるお方です。イエス様はあの十字架で私たちの罪を負って苦しみを受けてくださいました。ご自身が苦しまれたからこそ、イエス様は私たちの経験するすべての痛み、苦しみを知っておられます。この十字架の恵みを覚えて、心からの感謝をお捧げいたしましょう。それでは、お祈りをいたします。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。お恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様は無実の罪で十字架刑を宣告され、重い十字架を背負わされて、あの悲しみの道をゴルゴダに向かって歩まれました。そして十字架に釘付けにされて、人々のあざけれを受けながら、壮絶な痛みと苦しみを耐え忍ばれました。それでもイエス様はその苦しみの中で、父よ彼らをお許しくださいと、自分を十字架につけた人々の罪の許しを祈られました。イエス様は私たちの弱さをご存じで、私たちのために今も天で取りなしてくださっていることを信じて感謝いたします。私たちもイエス様を十字架につけ、苦しむイエス様をあざけっていた人たちと何ら変わらないような本当に罪深いものです。イエス様はそんな私たちの罪を代わりによって十字架で神の裁きを受けてくださいました。またイエス様が十字架で苦しまれたからこそ、私たちの経験する痛み、苦しみをすべてご存知で、寄り添い、同情してくださるお方であることを信じて感謝いたします。この十字架に示された 大きなご愛と恵みを決して忘れることのないように助けてください。またどうぞ、あのクレネ人シモンや悔い改めた犯罪人のように、イエス様の十字架の救いを自分のものとして信じ受け取る方が起こされるよう、人々の心に働いてくださり、救いの御業を成してください。今週もお一人お一人の上に、あなたの恵みと守りが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。